スマート HR。
ホリーカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと語るこの番組、今週も始まりました。今回のゲストは60万部を超えるベストセラーとなりました、繊細さんの本の著者、公認心理師 HSP 専門カウンセラーの武田由紀さんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリーミカウェンズデイホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデイホリデー、ホリーミカがお送りしています。それではゲストをご紹介します。公認心理師HSP 専門カウンセラーの武田由紀さんです。武田さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、書店に平積みされている繊細さんシリーズを書いた武田さんですけれども、もともとは大手メーカーで研究開発の仕事をされた後、カウンセラーとして独立されました。ご自身も HSP であり、同じ HSP に悩む方のカウンセリングをされているということなんですが、本当に近頃耳にする機会の増えましたこの HSP ですけれども、改めてね、聞いたことがないという方もいらっしゃるかと思います。どのようなものか教えていただけますでしょうか。
はい、HSP というのは生まれつきとても敏感な人たちのことです。他の人が気づかない小さなことにもよく気づいて、深く考える性質を持っている人たちです。
それを繊細さんというような言い方をしてるんですね。神経質な人みたいなものとはまたちょっと違うんですね。
あ、また違いますね。HSP 繊細さんというのはですね、自然体でもこういろんなことに、周りのことに気づきやすい人たちなんですね。一方で神経質というのは、間違ったらどうしようですとか、相手の顔が、表情がちょっと曇った時に、私が何かしてしまったんじゃないかとすごく不安になるといった具合に、こう大きな不安を抱えている状態なんですね。で、この不安っていうのは後天的なものなので、こう生まれつきの、繊細さんとはまた別のものになります。
なるほど。 HSP というのは割と皆さん最初から持って出る、その性質というか、特徴というか、そういうことでしょうか。
あ、そうなんですよ。生後4ヶ月ぐらいの赤ちゃんの時からもう繊細な赤ちゃんがいると言われておりまして、例えば同じおもちゃをこう赤ちゃんに見せても、大きく手足をこうバタバタと動かして大きく反応する赤ちゃんと、あまり反応しない赤ちゃんがいると言われてて、同じ刺激に対してどのくらいこう反応するのかっていうのが人によって全然違うということなんです。で、これで、刺激を受けやすい、周りの環境から影響を受けやすい人たちをこう繊細さんというふうに言っております。
もう少し、その繊細さんというものについて伺いたいんですけれども、例えば特徴みたいなもの、もしかして私、繊細さんっていう言葉初めて知ったわとか、そんなことがあるんだ、もしかして私そうかもしれないという方のために、なんか具体的に言うと、もっとどういうことなんでしょうか。
ああ、そうですね、大きく特徴が4つあると言われてまして、まずは刺激を受けやすいというものがあります。ですので、例えば光や音に敏感であったり、自分の中の体の体調とかにも敏感であったり、刺激に対するこう反応が大きい人たちですね。で、2つ目が深く考えるというもので、普通に考えたことをこう職場でパッて言っても、こう考えすぎなんじゃないって周りからびっくりされるぐらい、考えることが非常に当たり前になっている人たちですね。で、3つ目がこう共感力が高いというものがありまして、例えば相手が嬉しそうだと自分まですごく嬉しそうになったり、一方でこうニュースで悲しいニュースや事件のニュースを目にすると、こう自分まですごくしんどくなっちゃったり、こう共感力が高いがゆえにいいことも悪いこともあるという状態ですね。そして4つ目が些細なことによく気づくという性質がありまして、で、これは例えばこう会議室に入った時に、なんかいつもとこう観葉植物の向きがちょっと違うなとか、朝会社に行った時に、あの人なんか体調悪そうだなとか、 こう他の人が気づかない小さなことにもよく気づくという性質です、
うん、なるほど。どれか一つに当てはまれば繊細さんかもしれないみたいなことですか、それとも4つ割と網羅されてるっていう感じですか。
あ、これはですね、繊細さんはこの4つの性質をすべて持っていると言われてまして、はい、一つでも違う場合には繊細さんではないというふうに判断します。
そこですね、はい、私今自分に当てはめて考えるともうすごく共感力は高いなと思うんです、はい、すぐ泣いちゃうし人の気持ちになってなんかどうにかしてあげたいと思うけど、もう刺激も受けにくいですし、あと些細なことには全然気がつかないですし深く考えないから3つ当てはまらないなと思ってたんですけど、そっか、じゃあ4つなんか心当たりあるなとかっていう人はもしかして繊細さんなのかもしれないなっていうことでしょうかね、
は
い
はい、そうなんです、
はい、ね、ありがとうございます。でも本当にまあそれでいろいろストレスがあったりとか、まあ、なんか悩んでいたりする方もいるし、この繊細さんっていう要素自体で長所になってる場合もありますもん ね、 ね、
あ、 ありますね、はい、う
ん、はい、ではそんな今繊細さんとはどんな人たちとかどんなものかっていうのを武田さんにご説明していただいて、それを踏まえた上でここからちょっと話し合いをしていきたいんですけれども、もし自分が HSP かもと感じた方、まあ、インターネットや HSP 診断というのがあるんですか今。
ああります、
はい
はい、
こちらで、チェックもしていただければと思っておりますが、今回お話しするテーマはこちらです。自己責任で終わらせない、迷惑をかけても大丈夫な雰囲気を作るにはです。自己責任なんていう言葉がありますが、世界と比較して日本人は他人に迷惑をかけてはいけないという意識が強いのだとか。しかし自己責任が強くなりすぎると体調が悪くても休めない、それからトラブルが起きても SOS を発せないなど、自分を犠牲にすることにつながっていきます。またチーム内で同調圧力を生む原因にも。もちろん個々が責任を持つことは大切ですが、一方で迷惑をかけても大丈夫と思えるような環境を作らなければ良い仕事はできないのではないでしょうか。ということで今回はですね、この迷惑というキーワードをもとに話していきたいなと思うんですけれども、
はい、
いや迷惑ですね、まあ、本当にね、小さい頃から人様に迷惑だけはかけないでくれってよくよく言われてきましたけれども迷惑どうですか。私もかけてると思うんですが、武田さんは。
あ、本当に自分が分かっているものから分からないものまでたくさんかけてるだろうなって思っていますね。はい、
なんか迷惑をかけたってことに対して、まあ武田さん自体がその HSP であるということなんですけれども、
はい、
迷惑をかけたということに対してこう人よりも激しく反省したりとか、
あ、ええ、
すごく考えたりっていうことはあるんですか。
うん、そうですね、やっぱりこう昔はありましたね、今はそんなにないのかなと思います、
うんうん、
はい、というのもやっぱり HSP、まあ、繊細さんであるがゆえにこうたくさんのことに気がつくんですよね、うん、なのでこう仕事でこう大変なことがあっても、昔はやっぱりこう自分だけできないって言えないなとか、
うん、
思うことが多かったんですけれども、うん、やっぱりこう仕事をしてて、私ももうすぐ40歳なので、うん、やっぱりだんだんこういう時はこうした方がいいんだなっていう知識がこう積み重なってくるんですね。なので今はおそらく HSP だからといって考えすぎるということはないのかなというふうに思ってますね、う
ん
う
ん
う
ん、なんとなくご自分での対処法とか、うん、まあ、もちろん、はい、ずっとこう専門的に研究もされているので、
はい、
まあ、分かってらっしゃるんだろうなとも思いますしね、
はい、
そうですよね、
そうですね、
うん、
でもやっぱり一番自分が仕事で大きく迷惑をかけたなって思う経験は、
うん、
会社員時代に休職をした時のことですね。
うん、
私カウンセラーになる前は会社で商品開発の仕事をしてたんですけれども、その時にやっぱりこう真夜中まで働いて朝早く出かける仕事だったので、ある朝こう涙が止まらなくなって会社に行けなくなってしまって、そこから休職したっていう経験があります。
うん、
それでやっぱりチームですごく頑張って働いているっていう職場だったので、
うん、
こう 同僚とか上司に申し訳ないなっていう気持ちがすごくありましたね。
そういうところからどう立ち直っていったんですか？
その当時はなかなか立ち直れなくて、2年間ぐらいずっと自分を責めていました。でその後自分自身がこうカウンセラーとしての活動を始めて、で心の取り扱い方っていうのを少しずつ学んでいったんですね。そんな中でこう立ち直っていったなと思ってます。はい、
HSP であるということにはいつ気づいたり、HSP の人たちとこうコミュニケーションを取ったりっていうことはいつぐらいからしてたんでしょうか？
はい、会社を休職した時に、HSP の提唱者であるエレン・アーロン博士の本を初めて読んだんですね。でそこで HSP という人たちがいるっていうことに気がついて、それがきっかけです。でそれまではやっぱり会社を休職した時ってすごく忙しい職場ではあったんですけど、同僚たちはみんなそんな中でこう毎朝会社に行って働いてるわけなので、会社にこう行けなくなった自分が悪いんだと思ったんですけれども、HSP の存在を知ったことで、こう自分がストレスに弱いというよりもそもそも感じているストレスの量が他の同僚たちの何倍もあったんじゃないかということに気がついたんですね。でそこで少し、自分が悪いから人それぞれ感じていることもストレスの大きさも違うんだっていうことに気がついて少し楽になったかなと思います。
なるほど。なんかそのまだねこうモヤモヤとしている人がねいるかと思うんですよね。武田さんみたいに、あそうか今私はこういうことになっていて、繊細さんであるんだって気がつくと、なんとなくまあじゃあこうしようとかって思ってくるかもしれないんですけど、例えばこう今そのあ今日も迷惑かけてしまったとか悶々としてる人たちがいるかと思うんですけど、その迷惑をかけたと感じた時に、それが自分が原因であるか考えすぎなのかっていうの、どのようなこう違いがあるんでしょうか？
そうですね、こう私今繊細な人たちのカウンセリングをしているんですけれども、ご相談に上がってくる迷惑についてのテーマって、こんな迷惑をかけてどうしたらいいんでしょうっていう話じゃないんですよね。でご相談の場でいただくのって、実際に迷惑をかけたかどうかがわからないんだけれども、迷惑をかけてしまってるんじゃないかとか、こう何か自分のせいで相手がちょっと表情が曇ったんじゃないかと思って、職場でビクビクしてしまうとか、緊張してしまってうまくパフォーマンス上げられないっていうところの相談が多いんです。なので実際に迷惑をかけたどうかよりも、その本人の頭の中でどんな構造になってるかの方が重要だなって思ってるんですよね。つまり、迷惑をかけることに対してすごく怖さがある。でその怖さがだんだん取れていくと、大丈夫だなっていう風になっていくなって思ってますね。堀さんはこう会社で迷惑をかけたんじゃないかなって思われた経験とかって終わりになりますか？
あ、もちろんたくさんありますね。ここまでの話で言うと、もう完全に私は非繊細さんですのでなのですごく迷惑をかけてきました。多分それはずさんなやり方とか適当な何かとか考えずにもパッパカパッパカやっちゃうからなんかそれが100% ではないものを提出したりっていうことはもうよくあるんで、あそうなんですよ、行き当たりばったりのところがすごいあって、ここの収録もですね、メインでやってるスタジオともう一つサブのスタジオがあって、その日によって違うんですけど、大抵今日はメインかなと思って行き当たりばったりで来るもんですから、なんか違う場所でやってたりとかしてそういうなんか行き当たりばったりもすごく多いので、とても迷惑を多分かけてると思うんですけど、なんかすぐ修正に入ったりとか、すぐ割とこうコミュニケーション取っ ったりとかで自分で解決したなっていう気分になるので、あんまり持ち越さないタイプですね。
ああそうなんですね、
はい、だから、うんうん、あんまりその深く、あ、迷惑をかけてしまったっていうので、そう、ずうずうしいですね。
いやでもこうすごく素敵だなと思ったのが、そのね、後から振り返ってみれば迷惑かもしれないけれど、うん、その時は迷惑をかけるなって思いがあんまりなさそうなんですよね。どうなんでしょうか。
そうなんです、もうなんか自分の思いのままにやってしまってるので、はいはいはいはい、終わった後に、あっちゃー、ちゃんと見とけばよかったとかっていうことにはなるんですけど、はい、はい、
こう例えば先ほどお話しくださった、うん、スタジオが違うところに行ってしまったっていうので、うん、私がこう相談を受ける場合だと、うん、まあ、相談者さんはそういう時にもう一日落ち込んで立ち直れないみたいな話になってくるんですけど、うんうん、堀さんきっとそうではないですよね。
そうですね、唯一やっぱり仕事で失敗した時、あ、仕事ってその、うん、何でしょう、迷惑をかけたっていうよりも、その自分の作品とか仕事とかいうものがこうグダグダだったりするとすごく落ち込みますけど、対人っていうことに関しては多分何らかの解決法をすぐ取るタイプですね。
あ、そうなんですね。
だから謝ったりとか、はい、なんかしたりとか、一回区切りを多分必ず入れて自分の中で、はい、これで終わりって勝手にしちゃうんじゃないですかね。向こうはどう思ってるか知らないですけど、はい、
ちょっとこう詳しくお伺いしたくて、うん、自分の中で例えばこうスタジオ間違ったのを例にとると、うんうん、もうスタッフの方に謝って、そこでもう気持ちは切り替えができるものなんですか。
もちろん悪かったなってずっとというか、まあ思ってますけど、なんか次でリカバーしようっていう方にすぐ入っていきます。もう、はい、次で、ええ、出していこうみたいな、はい、感じですかね。もうしないとか、もうごめんなさいしませんとか、はい、まあ、しちゃうんですけどね、はい、そうやって、そう、だから非繊細さんってそういうことなんだなと今思いました。あ、すごい復帰も早いんだけ どその分また迷惑かけちゃって、また復帰も早いんだけどっていうことはあるのかもしれないですね。
なるほどですね。私がご相談受ける場合ってやっぱりこう引きずってしまうと、
うんうん、
例えばお昼に何か小さなミスがあったとしても、うん、夜寝る前にこうお布団に入ると一人反省会が始まるみたいな話がすごく多いんですよね、うん、ご相談の中で、うんうん、なのでそういう時どう切り替えるのかっていうのがすごく大事で、うん、まさにこう堀さんのように終わりってできるところをこう目指してカウンセリングをやってます、はい、それでやっぱりこうリカバリー方法どういうのがあるのってよく聞かれるんですけれども、うんうん、まずはこう自分の気持ちをケアするっていうのをやってねというふうに伝えてます、
うん、
例えば何かね行く場所を間違ってしまったっていう時にどうしよう、どうやって謝ろうとか、うん、なんでもっと早く家を出なかったんだろうとか、うん、なんで確認しなかったんだろうみたいにこう、うん、
今ぐさぐさ来てます。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。そうですよね、
あの時のねみたいな。でも大丈夫です、大丈夫です、全然、はい、うん、
でこうそういったことがこうわーっと出てきちゃうかと思うんですけれども、まあそれを一つ一つやっていくよりはまずは自分に、
うん、
あ、びっくりしたねとか、間違ったその時の気持ちをまずはケアしてあげると、
うん、
すごく落ち着きが早いんですよ。
そうですよね、うん、その気持ちって冷静にこうなんか捉えることできないですもんね。
そうですね、
うん、
まあ、その瞬間は難しくても、
うん、
後でこう一人反省会が始まった時とかに、
うん、
あの時はドキドキしたなとか、
うんうん、
あびっくりしたなとか、
うん、
急いで行こうとしたよねとか、
うん、
こう自分に対して少しずつその時の状況をこうフィードバックしてあげるんですよね。その時の気持ちを少しずつフィードバックしてあげると、
うん、
あ、大変だったなっていう風に捉え方がだんだん変化してきて、
うん、
で最終的に、あ、じゃあ今度からメールチェックしなきゃねとか、
うん、
そういったこう対策に行きつけるんですよね、
うん、
なので、対策をするより先に自分の 気持ちのケアをすると、はい、いうのをやるとすごく立ち直りが早くなりますね、
あなるほどね。あとはこの相手が悪意を持っているんじゃないかとかいう、そのネガティブな思考が進んでしまうことがあるのかもしれないということをお聞きしましたが、その繊細さんがネガティブな思考に陥ってしまった時、まあこれはね繊細さんじゃなくてもあるかと思いますけれども、どのように受け止めるべきでしょうかね。
そうですね、やっぱり相談者さんからもこうチームで働いているんだけれども、私がねお手洗いとかで席を外した時を狙ってみんなが大事な話をしてる気がするとかですね、あるいは一緒に仕事をしている隣の席の人がどうも自分にこう対抗心を燃やしているようで、あの仕事今どうなってるんですかとしょっちゅうこう聞いてきて、なんかこうすごく嫌な気持ちを持たれてるんじゃないかみたいにね、そんなご相談を受けることがあります。なんかこうネガティブな思考に進んでしまうことって堀井さんもありますか？
それはもちろんありますね。すごい体調によってもありますし、ネガティブ思考で、ありますよね。なんですけど、まあちょっと多分違うのかなと思うのは、なんかあんまり自分事として考えてないので他人の考えを、なんかあんまりその人自身にグッと焦点当てたりしてないんですよね。雑だから、雑非繊細さんなので、
なるほど、
あこの人が私のことこう思ってるかもしれないとかいうのは あんまり思ったことないです。正直
そうなんですね。
どう思ってようがあんまり関係ないかなっていう方です。だから楽なんじゃないですかね。
それは確かにすごくこう、世界がすっきりしているというか、
そうですね、すごく分かり合いたいし、その人の言ってることも知りたいし、なんか悲しい時はやっぱり悲しくなるし、っていうなんか共感はしたいんだけど、さっきで言うとその共感力っていうところで言うと、私は割とこうなんか感受性も強くってすぐグッていっちゃうんですけど、でも割とあなたの考えと私の考え違うからねっていうのはすごい、ああそう思ってんのねみたいなところはすごくあります。
そうなんですね、
だから楽なんでしょうね、
そうい
ろんな、すっごいたくさんの人をお相手したり、
そうですよね、
すっごいたくさんのも人たちと会ってますけど、一日一日そこにストレスを感じないのはだからだと思いますね。
やっぱり繊細さんたちからお話聞いてると、海外に出た時にすごく楽だっていう話をされることがあるんですよ。つまりこう人種も宗教を信じているものも違うから、全然違うから、伝わらなくて当たり前っていう前提で話をするんだと、だからすごく楽だと、一方でこう日本に帰ってくると、やはりどこかこうあうんの呼吸が必要であったりとか、すごく通じるはずだと自分も思っちゃうから、どうも一人一人違うっていう前提がこう抜けてしまって、コミュニケーションはかえってうまくいかなくなるというような話をね聞くことがあります。
繊細さんはこう人を見た時に、この人は私ちょっと苦手かもとか、そういうのはすごく感じるんですか？
ですね、2パターンあって、こうすごく感じる人と、感じるんだけれどもその直感がこう後天的に封印されている場合がありますね。なので、直感を信じられるようになるとかなり人間関係楽になります。
でもその直感を信じるって、すごく一つ繊細さんの中ではなんかもしかして直感を信じるっていうことが、備わるとすごい楽になるかもしれないですね。なんか最初やっぱ考えちゃうとか、その直感があるんだけど封印して一回ちょっと見てみるとか、多分そういう方が多いんですよね。
そうですね、やっぱりすごく良心的な方が多いので、例えば新しい会社にこう転職したりして、この人なんかちょっと 苦手な感じがするけど、うん、いいところもあるんだろうからと思って自分から近づいていってしまうとか、
うん、そうなんだ、
みんなと仲良くしないとなって思って、うんうん、自分からこう話しかけたりしてしまうと、
うん、
あの苦手な人からかえって好かれてしまって、うん、あの頼られたりするっていうようなパターンを持つ人もいますね。
うん、
でこれはあの繊細さんだからではなくて、
うん、
やっぱり後天的にこう自分の感覚がどこか間違っているんじゃないかっていうふうに思っていると、自分はあんまりこの人好きじゃないと思っても世間的にはねチームワークとか、うん、みんな仲良くっていう方が正しいんだから、
うん、
仲良くしなきゃってなっちゃうんですね。
なるほどね、はい、いやでもすごく考えて本当にこう行動に移してるっていう、やっぱり繊細さの丁寧さもありますよね、うんうん、
ありますね、
ね、はい、ですよね。さあ武田さん、例えば個人のミスをチームでカバーするですとか、まあ、そういう失敗が許される雰囲気、チームや組織でどうすれば作れるものでしょうか。
はい、私はやっぱりこう相談しやすい雰囲気があるといいんだろうなと思ってます、うんうん、
はい、
繊細さんからこう相談を受けてると、うん、誰かに相談するっていうこと自体が結構ハードルが高くって、
うん、
相談すること自体がこう迷惑なんじゃないかっていうような思いがあったりするんですね、
うん、
なので、上司が例えばメンバーに相談された時に、あ、相談してくれるからありがたいよとか、
うん、
あ、話してくれたら状況がわかるよとか、
うん、
なんか相談を歓迎しているっていうことをはっきり言葉で伝えてあげてほしいなと思っていますね、
うんうん、なかなかね、今相談していいんだろうかってまた繊細さんも考え始めると
そうです ね、なのでリーダーはこう最近どうとかって、
うんうん、
メンバーにただざっくばらんに聞く時間が定期的にあるとすごくメンバーとしてはありがたいなと思いますね、
うんうん、なるほど、ありがとうございます。さあ、まあ迷惑をかけること、それから人間関係でネガティブな思考になってしまうということはもう誰もが経験したことがあるかと思いますけれども、どのような心で受け止めるべきか、武田さんのお話今日参考になったかと思います。武田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
公認心理師 HSP 専門カウンセラーの武田由紀さんには次回もお付き合いいただきます。テーマは分かり合えないを出発点に、コミュニケーションの面倒さとどう向き合うかについて話していきます。武田さん、次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ホリミカウェンズデイホリデ
ー、この時間は最近のホリミカということで私の近況報告をしておりますけれども、私何日か前に元上司と会いまして、まあ、ずっとですねコロナだったりで食事というのはなかなかできなかったんですけど、まあ、今ちょっと皆さんね盛んにこういろいろ会食をしたりとかっていうことになってるかと思いますが、私もそれに乗じて、元上司に会いました。そうですね、20年ぐらい前に私がこう新人の頃からずっと出産して復帰するっていうところを見守ってくださっていた上司でして、いろんな支えをしてくださったり温かい言葉をかけてくださったりして、いつもそばにいてくださった方なんですけどね、女性の方ですごく尊敬していて、もう80歳ぐらいになるんでしょうかね。それでもお一人で今住まわれてるんですけれども、いろんな創作活動をまだコツコツとされているということで、しばらくお会いできずに、まあメールのやり取りなんかはしていたんですが、久しぶりに会いましてね、久しぶりに怒られて、久しぶりに同じようなことを言われて、あ、母のようだなと思いながら、でもこうやって何年かぶりにすごく時間を空けて会うってとてもいいなと思って、あ、まだまだお会いしてない方たくさんいるなと思って、これから折を見て皆さんに会ってご挨拶がてら近況報告なんかしたいなと思ったその方との会でございました。以上、最近の堀井美香でした。
さて今回は繊細さんの本の著者武田由紀さんをお迎えしましたけれども、私も今日この HSP 繊細さんということについて改めて学ばせてもらいました。武田さん、そうですね、自分をこう責めるんじゃなくてちゃんと受け止めてくださいですとか、まあ何か迷惑をかけた時の対処法なんていうのをお話しくださいましたけれども、すごく生きづらさをなくすヒントになったのではないかなと思っております。武田さんには次回もお付き合いいただきます。お聞きのあなたのメッセージもお待ちしております。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。些細なことでもいいので気軽に送ってください。現在募集中のテーマはあなたのお仕事を聞かせて。この番組きっといろいろな職業の方が聞いてくださっているんだと思います。リスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか、楽しさややりがい、またはこんな苦労があるといったことをぜひ聞かせてください。そして朗読で成仏です。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風でじっくり読み上げて、その悩みを成仏させていきます。こちらも引き続きよろしくお願いいたします。そしてみんなのご褒美です。新コーナーですが、忙しい毎日、これがあるから頑張れる、乗り切れる、あなたにとってのご褒美をぜひぜひ教えてください。仕事にまつわるご褒美であれば、物でも場所でも構いません。その他番組への感想もお待ちしております。この番組ウェンズデーホリデーの情報については番組 X、旧 Twitter ですね、やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。 X のフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。